知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。今日のこの時間は高山市消防本部予防課課長の都築則明さんから、3月1日から7日までの1週間行われる春の火災予防運動、それから3月から4月までの2ヶ月間にわたって行われる山火事予防運動についてお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、高山市消防本部予防課の都築です。よろしくお願いします。
このコーナーで11月には秋の火災予防運動、そして1月には文化財防火デーについてお話をいただきましたが、3月はもう春の火災予防運動が始まるんですね。
はい、そうなんです。高山市民の皆様がこの放送を聞いている日はどんな陽気でしょうか。3月の高山はまだまだ寒くて雪が降る日もあったりしますが、徐々に春めいてきて空気がひどく乾燥したり、とても強い風が吹く季節になってまいります。
やはりそのような理由でこの時期に春の火災予防運動を行うということなんですね。やっぱりこう火災が多発する時期になるんでしょうか。
はい、そうですね。令和4年の日本全国の火災統計が正式発表されたところなんですが、全国では3万6000件以上の火災が発生しました。そのうち3月には4100件、年間の 11% 以上が3月に発生しております。4000件を超えたのは3月だけで、明らかに突出しております。
やはり火災が多い季節なんですね。それは高山市でも同じような状況なんですか。
はい、令和5年中高山市では火災が29件と、高山市としては比較的多い年でした。
はい、
その中で3月、4月、6月にそれぞれ4件から5件と、わずかな差ではありますが、やはり春には火災が多かった印象があります。
火災といえばこう冬が多いというふうに思っていたんですけれども、はい、春先に火災が多いというのはもうはっきりと数字にも表れているんですね。やはりその理由は先ほどお話にあった乾燥と強風でしょうか。
はい、そうなんです。雪が積もっている間や雪解け水が流れている間はまだ山火事などは起こりにくいんですが、そのような時期でももう乾燥ですとか強風が感じられますよね。
その乾燥して風が強いとどのようにして火災につながっていくんでしょうか。
極端に乾燥した空気の中ではほんの小さな火と思っていても思わぬ規模に一気に拡大してしまいます。そして風に煽られて飛び火、火の粉で広く拡大してしまいます。
怖いです。そうなるとこうお外、屋外での焚き火などは大変危険ですよね。
はい、畑での野焼きなど、目の遠く範囲で行っているつもりの焚き火が、乾燥した枯れ草などに広がって、あっという間にとても消し止められない範囲に広がってしまう。この時期の火災は予想できないスピードが危険と言えます。
なるほど、この時期は特にこう焚き火はするべきではありませんね。
はい、そうですね。ですがこの季節、高山市の誇る特産品であるリンゴや桃など、これを育てている農家の皆さんは、伐採した枝などをどうしても燃やして処分しなければならないそうなんですね。
なるほど、お仕事上やむを得ない焚き火ということもあるんですね。
はい、そうなんです。そもそも、家庭のゴミの焼却などはすべて禁止されております。お寺や神社で行われる宗教上の行事における焚き火や、農業林業で行うやむを得ない焚き火、あと小規模な枯れ葉焼きやキャンプファイヤーなどは認められるところなんですが、ゴミ焼き、枝焼きなどの焚き火はすべて禁止とご理解ください。
この中には、認められる焚き火もあるということなんですね。はい、やむを得ないとはいえ危険なことは変わりませんから、やはり十分な注意が必要ですよね。
はい、消火できる水を十分準備して絶対に目を離さないことが必要です。そしてそういった理由がある焚き火を行う場合、最寄りの消防署、文書、出張所まで書面か電話連絡で必ず届け出を行ってください。
わかりました。焚き火は消防署へ届け出が必要ということですね。
はい、先ほど行って良い焚き火について説明しましたが、
はい、
自分の予定していることが行って良いかどうか判断できない場合は、高山市の資源リサイクルセンターが相談に乗っていただけます。
なるほど。
我々消防署に対しては火災と紛らわしい行為を行うよ ということをお伝えいただくために届け出をお願いしているところであります。
なるほど、そういうことなんですね。焚き火は、何でも燃やしていいわけではない、その問い合わせは資源リサイクルセンター、そして、農業などで行う焚き火の連絡は最寄りの消防署にですね。しかし特に風が強い日などは絶対にこう焚き火を行ってはいけないという日もありますよね。
はい、その通りです。特に乾燥が強い日、天気予報では乾燥注意報が発表されますが、高山市において特に乾燥が強く風が強い日は消防署から火災警報を発令します。
はい、
この場合は理由にかかわらず全て屋外での火の使用が禁止となります。
なるほど、先ほどご説明いただいた、もう火があっという間に燃え広がってしまう、拡大してしまう、非常に危険な日ということですね。
はい、そうです。発令された場合、高山市の防災行政無線でサイレンを鳴らしますので耳に入ることとは思います。その他安全安心メールや消防車での巡回広報で皆様にお知らせいたします。火災警報が発令されたら焚き火による作業の途中であっても、すぐに火を消してください。
はい、それでは春の火災予防運動、山火事予防運動で行われる行事についてもご紹介お願いします。
はい、今回は、ルビットタウン高山ショッピングセンターで場所をお借りしまして、3月1日から7日まで2階の祭事場に火災予防展示コーナーを設けますので、ぜひご覧ください。火災予防に大切な住宅用火災警報器や感震ブレーカーについて理解を深めていただけることと思います。
お買い物のついでに見に行くことができる、こう行きやすいところですよね。それ以外にはどんな予定がありますか？
はい、今回は北保育園のご協力をいただくことができました。3月5日の火曜日、北保育園の園児さんと一緒に防火パレードを行います。天候によってルートを変えるなどの変更があり得るんですが、午前10時ごろ八幡町の北保育園を出発しまして、大神町から下山王町にかけて標識を鳴らして元気な声で火の用心を呼びかけて歩きます。
子どもさんからこう呼びかけていただければ、火事をもう起こさないように絶対気をつけようという気持ちが伝わるかもしれないですね。
はい、火の用心は一人一人の日頃からの備えや心構えと皆さんに感じ取っていただきたいところです。このほか期間中には市内各地で消防訓練を行います。
はい、どのような訓練になりそうですか？
春の火災予防運動の期間中は高山消防署、分署、出張所それぞれで、その地域の事業所などと合同で消防訓練を行います。また山火事予防運動の期間にはそれぞれの地域の消防団と合同で山火事が起こったと想定しての消防訓練を行います。
地域ごとに火災が起こった場合の備えとなる消防訓練を行うということですね。
はい、
それでは、高山市の皆さんに心がけていただく住宅防火、命を守る10のポイントから、この時間は4つの習慣を教えてください。
はい、10のポイント、まず4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを絶対に離れない。4、コンセントはホコリを清掃して不必要なプラグを抜いてください。
はい、ありがとうございます。では続いて6つの対策を教えてください。
はい、6つの対策。1、ストーブやコンロは安全装置のついたものをぜひ使ってください。2、住宅用火災警報器を点検して10年を目安に交換してください。3、部屋の整理整頓、カーテンなどは防炎品を使うことをお勧めいたします。4、火を小さいうちに消すために消火器を置いて使い方を覚えてください。5、お年寄りや体の不自由な方は避難経路、避難方法を確認しておいてください。6、防災訓練に参加して地域ぐるみで火災予防に心がけてください。
ありがとうございます。春は火災の起こりやすい季節です。今日は高山市消防本部予防課課長の都築則明さんから春の火災予防運動と山火事予防運動についてお話を伺いました。都築さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。